はい、じゃあストロングゼロを飲んでいる浜岡です。
オランジーナを飲んでいるデュークです。
ストロングゼロを飲んでいるタイ
です。今日は、
はい、
セイゴはいませんが、
そうなんです
。セイゴの感じ、ガイアが、
そうですね、新鮮に引き続き、
そうですね、
久々の登場、
新鮮編で、
実は今日久々にみんなで集まったからセイゴロも、
うん、
まあ誘ってみたんですよ。 99% 断れるだろうなっていうのは分かってたけどもね、
1% の望みにかけて
それこそさ、もう何十年ものさ付き合いだから分かったけど、聞いたけどやっぱり断られたね。断られたっていうか、まあ仕事だからって言われて、
仕事だね、
うん、
なんか引っ越すらしいね。
ああそうなんだ、ね、ああなんか新しい心境。
そう、今吉祥寺に住んでるけど、まあ、同じ吉祥寺エリア内で、こうして、なんか好きなんだね、吉祥寺が。
なんか、聖五郎っていうと、吉祥寺っていうイメージがものすごい強いね。
ああ。
なんか、
住みたい街ナンバーワン。
吉祥寺行くイコール、なんか、あいつに会いに行くみたいな。
吉祥寺がちょっとなんかね、なんか、ネガティブなイメージになるみたいな。
なんか正直さ、まあ、この、埼玉から、
うん、
吉祥寺ってアクセス悪いんだよね。
ああ確かに
直線的に行けないじゃん。
あ
必ず 新宿を経由して一回繰り返していかないといけないから、はいはいはい、なんかちょっと遠い感じがしたんだよ。
確かにね、
うん、まあ、別にディスってるわけじゃないんだけど吉祥寺は
確かに聖五郎が吉祥寺住んでなかったら吉祥寺行くことなかった俺。
ないね、
うん、
下北ぐらいないと思う。
ああ確かに
確かに
有名だけど、
うん、
ほらね、ファッションの街とか有名だけど、う
ん、下北は逆に俺ホーリーランドを読んでから一切行きたくなくなったの。
あ、そう
なの。あれ下北なんだ。
そうそうそう、ホーリーランドの漫画の中だと下北はもう一般人が行ったらヤンキーに殺される
そんな
で、ホーリーランドの中では下北の次にヤバいのは吉祥寺って
書いてある。あ、そうなの、ね、
絶対行きたくない。
なんかあの実はさ、吉祥寺でさ、危ない思いって一回もしたことないんだよ。
なんかね、そうだよね。
だってなんならあれだよね、あの昔さ、DT ラジオであの裸祭りやったじゃん。
え、
あの、聖五郎と
DT 体育祭みたいなのあるんだっけ、オリンピック、
あ、DT オリンピック、
あ、じゃなくて、うん、ほら、あのまあ、言っていいのかな、これほら木の頭公園をさ、
あ
の
お母さんさ、
もう時効だからいいと思うけど、
ね、ストーリーキングね。
そうそう、で、あの時ですら別に何かトラブルに巻き込ま
れた。あの時リュウ君いなかったよ。
そうそう
え、あれ誰と誰がっ
ていう、まあ昔のねえ俺とあと昔
のそれはそうだ
別人
でや聖五郎だね。
そう
もうあれもだって、
うん、
え何年前、
いやー
何年ぐらい、
10年ぐらい前だね、
うん、
多分大学生だから。
そうだよね、
そうだね、10年ぐらい前だね。
10年ぐらい前、まあもう時効か。
時効だよ、
うん、
今更責められたってさ、どうしようもないし、
ね、そうだね。
あの時の放送ではね、あの
もうないもんね、ウェブ上にあったっけ。
ないと思う。
ないよね。
ないない、聞けないね。
ないことでしょ。
ああ残念だね。
でもさ、今思い出してください、不思議なのがさ、なんだろう、全然隠れてないのに、なんか井の頭公園でその裸でさ、いてさ、なんか車とかがさ、横をさ、バーって通った時に、うんうんうん、全然隠れてない、なんてかさ、木の方にさ、木にピトってさ、くっつくみたいな。完全なんか、ケツとか丸出しないさ、なんかよくわかんないけどさ、二人でさ、木にピトってくっつくみたいな。
いや、あれさ、すごい。
何なんだろうみたいな。
いや、人間の本能なんじゃん。
うん、
多分。
すごいと思ったのが、よく、あの、あそこまで行く間に見つかんなかったね。いや、だってさ。
いきなり脱いで行くわけないでしょ。最初から。
いや、ほぼ、あれだよ。
いや、一応、そうだね、セイゴの家を出た時は来てたよ。井の頭公園行ってから脱いだから。
ああ、もちろん。あ、でもほら、
現場に、
ね、それはつまり家から、うん、あの、井の頭公園までは服着てたっていう、
ね。
服
着てたよ。だけど、そっから脱いだらちょっとさすがに、たどり着けないで、多分。絶対人目に、ねえ、触れずに行くのは多分難しい
かも。さあ、今さ、ほら、社会人になってさ、
うん、
もう罰ゲーム以外の何でもないじゃん。うん、なんであれをしようって自分たちから思った
の。確かに
突き動かしてたものは何だったのその頃、
面白くしたいっ 面白い企画にしたいっていう、
それが面白いと思ったのかね。
いや面白いけど、
あ、まあ、俺もさ今だからじゃあ言うけどさ最初の頃割と DT ラジオ参加してもいいかなみたいな感じでやってたんだけど、うんうん、なんかだんだんクレイジーな企画になってったから、これ付き合い続けると俺社会的に死ぬんじゃないかなと思って距離
取ったんだよ。それがその最終判断がその何井の頭公園の、
いやでもねそうだと思う、
裸、
うん、今までの出演者もなんかね DT ラジオの扱いがなんかチブみたいな扱いでさ、
なんかプロレクシ
ーみたいな、そうそう、昔私その自分のね若気の至りで AV 出ちゃいましたみたいなだから消してくださいみたいな、
はいはい、
結構多いよね。
確かに今聞いてる人とかさ、まあ何言うか分かんないけどさ、
ああ、そうなんだ。
もう知らないよ、
知らないだろうね。
最近はもうね。新規のリスナーさんも結構いるの？
ああ、どうだろうね。
なんか、その、古株というか、昔から聞いてくれてる方は、
多分いると思う、ね。
多分お便りいただいてるから、聞いてくれては
いる、うん。どっから聞いてるか分かんないね。
そうだね。
相当昔だよ、だって、その裸のやつは。
さっき言った通り、ほら今もうそのバックナンバーみたいな感じで聞けないから、
うん、
だから本当に当時さ、まあ別に生放送ではないけど、
うん、
その時にしかね聞けなかったから相当少ないと思う。
そうだよね。
だからなんか DT ラジオってなんかその文化系っていうか、
だって今完全にその仮想通貨とかの話しかしてないじゃない
ですか。今はデジタルテクノロジー、
そうそう、デジタル
テクノロジーラジオなわけでしょ。
そう、
AI とかさ、
AI と
特に誰も知ってるわけでもないのにさ、AI を語るっていうね。
そう、デュークの知識にずれても、オンブに抱っこな感じ。
そう。池上彰さんから聞いた話をここでね、アウトプットするっていうだけの、すごい質が悪いさ。
確かに。いやー、そうだね、懐かしいね。
懐かしいよね。なんでこんな話になったんだっけ。
あー、聖五郎とか井の頭公園。
あー、そうかそうか。聖五郎といえば、
そうそう、
吉祥寺みたいな話から、うん、えっていうかなんであれなの、引っ越すことになったんだろう。
あ、分かんない、それは聞いてみないと。
結構前住んでた家もすごい家だったよね。
そう、
前ってい
う、俺ね一回聖五郎の家泊まりに行ったことあるんだけどしかも冬の12月とかに、だから一応警告されたんだよねいや本当に本日泊まんのやめた方がいいよって聖五郎から
でそれさ家主がそういうのってなかなかない
よね。ね、俺んちだから寒いからみたいな、その暖房もちゃんとないし、ほんと辛いよって、でも、そういうこと言うけど、まあいやいや言っても、最低このラインの居住性はある
かもしれない。家だしね。
思って行ったら、想像の、なんか、200% ぐらい下回った寒さで、確かに。もう死ぬかと思った。
外も同じみたいな。
ちなみに言うとね、まあ、だから泊まったの冬じゃん。
うん、
じゃあ夏はいいかっていうとね、そんなことないからね。
夏は暑い。
いや、暑いんじゃなくてね、ダニ。
マジで、
まあ、だからその、エアコンがないっていうのはもうデフォルトで、
うん、
だから暑い、とにかく暑いから、外よりも暑いから、なぜか知らないけど、服脱ぐじゃん。
うん、
でさ、服脱いで寝ると
。あ、確かになんか見たことあるかもしれない、リュウ君の背中になんかこう、
そう、
発信みたいな。
ああ、そこまで。
で、なんかね、聖五郎がやたらね、着込んで寝てたんだよ。なんでだろうと思ったの。
防護
してたんだよ、あれね。
あ、
刺されないように。いや、すごい、あの、だから初めてだね、その外の環境よりも劣悪な家。
今の話ってでも5年前ぐらい、いや4年ぐらい、4年前の話なんだけど、
うん、
ずっとそこに住み続けたと思う。じゃあ今、
そうだね。
ああ、バルさんがたかないのかな。
いや、なんかやってたらしいんだけど、うん、だから本当にそのゴキブリとかがいるのはもう当たり前。
あ、
それこそさ、なんかよく
あの話、老人みたいな、むしろ
そうそう、要
は、要は
みたいな、ペットですみたいな、
どっちも驚かないみたいなね。ほら普通家でさ、ゴキブリ出ると両方驚くじゃん、
大騒ぎだよね。
こっちも驚くし、あっちも
ゴキブリが
も
驚く
し、そう、驚くし全然なんか、あ、いやみたいな。なんだったら目が覚めてすぐにさ、一番最初に目につくのゴキブリぐらいの勢いだから
いや、どんな家でやったの
一番でも衝撃的だったのが、そのね、聖五郎のね、便器って汚いんだよ。
さ、一番ダメだ、それ。
そうね。まあ、その和式だったんだけど。で、まあ、ちょっとね、食事中の方に申し訳ないんだけど、聖五郎のうんこがこびりついてるわけですよ、箸に。で、まあ、それは友達だから、まあ、汚いなって思いながら、まあ、やってたんだけど、 なんかね、ゴキブリがそれを食べてるわけよ。
うわぁ。
もうなんかそれ見るとさ、
地獄。
それ見るとなんかね、なんかね、やっぱりね、こんなにやっぱり仲良くしてるけど、
仲良くて。うんこ食べるんだよ。今初めて知ったわ。
食べるんだよ。
生理的に無理。
本当に何でも食うな。
なんかあれだよね、こう、一番汚いもの同士を組み合わせたみたいな。
あ
うん、だからそういうのを見たときに、ああもう汚いなって限界を感じて、それまでは結構本当、
うん、
何十回も遊びに行ったんだけど、とうとうやっぱり遊びに行くのをやめて、多分もうあの家に遊びに行く人はいなくなったと思う。
ああ、
うん、
俺も冬以外は行こうかなと思ったけど、ついにその機会がなかったん
だ。ああ、多分生理的に受け付けなかったんだと思うよ。
でも引っ越すってことはだからな、儲かってんのかね、セイゴロは。
あ、どうなんだろうね。
もしかしたらタワマンとかに引っ越すかもしれないでしょ。
ああ。
なんか聞いた話だと、今日ちょっと探りを入れたんだけど、
うん、
エアコンついてるって言ったから、お、すごいじゃん
すごい進歩だね。
ええみたいなこと言われたけど、いやだって前のね、家エアコンついてなかったでしょ、うん、って言ったら、あ、うん、そうだけどみたいな。だからエアコンらしきものはあったような気がするんだよね。なんかなんていうの、
あったっけ。
あ、違うか、エアコンじゃないのか。違うんか。ちょっとごめん、あの無名料とかぶっちゃった。無名料ってなんかさ、
うん、
縦型のさ、
そう、あれはそんなやつじゃなくて、住んでる人が勝手につけただけだからね。
そうなんだ。
そう、俺が買っただけだから。
あ、そうなんだ、そうなんだ。
あ、そうだ、俺も買ったわ。
なんか縦型でさ、
そうそうそう、ヒーターだけはついてんだよ。
あ、そうなんだ、
で、うん、
あ、うん、あの共同用のあれか。
そうそう、
こうどっかでさ、
うん、
熱した空気を送ってくれるようなやつ。そうそうそう。ああ、そうか、そうか。
クーラーはね、みんな勝手に買ってつけて
たね。やってたね。
ああ、いや、だからあれだね、多分ついてなかったんだよ、やっぱり。
うん、確かそうだね。
いや、でも期待してる。なんかもうセイゴロはきっと基準のタワマンに住んで、次泊まりに行ったらすごい快適なんだろうな
あ、そんな羽振りが良くなって
る
の。
まあ確かになんかね、何冊か本を出してるし
ね。
うん、確かにそうだね。
先生ですよ、先生。
そうだね。
太い客もついて。
あ、そうなんだ。
まあほら、だって仕事もね、忙しいみたいだし。
確かにそうだ、忙しいってことは。そうだね、
儲かってる、
儲かってる、
商売は繁盛してるっていう、
うん、そういうことね。もういいことだね、それは。
あ、実は、まあ、今日は、11日か、
うん、
だけど13日、2日後。
ああ、
まあちょっと
その日しか空いてないんだ。
そう、セゴロ空いてないんだけど、まあ、その日にね、ちょっと浜岡と突撃しようかみたいな。
あ、家に、
セゴロ家に。
あ、もう引っ越した後。
あ、いや、13日は引っ越し中って言ってた。
引っ越し中ってどういうこと？進行中ってどういうこと？
13から15って書いてあったのよ。
そうだね、3日間かけてやるのかね。
で、なんかその13日に遊びに行くよっていう話をしたら、いや、まだ何もないよみたいな返事が返ってきて。
あ、そっちに行っても何もない。
いや、逆に何もない方がこっちとしてはありがたかったりもするし。
あ、
で、その時やっぱり気になったのが、何もなくてもクーラーないとちょっと厳しいなと思って。
確かに。
でもそれエアコンついてるって。
そう、だからそう、それは大丈夫だよっていう。
まあだって自分自身が辛いよね、多分ね、それは。
まあね、
うん、さすがに。
そうだな、改めて。でもね、今ガイアに言われて思ったのが、今までクーラーなしでやってたんだ
みたいなね。
すごいね、それは。
すごいね。
しかもこの今年の夏にね。
ああ、
もうち
ょっと暑いから引っ越すんじゃないの。
さすがに。
うん、
でも扇風機はあったのかな、ちょっと分かんないけど、
うん、すごいよそれは。
前掃除機なかったね、
うん、
ゴミがいっぱい溜まってた
けど。でもさ、ほら、
結果旦那の満足を許したんで
しょ。寒さはさ、着込めばなんとかなるけどさ、うん、暑さってさ、
まあね、
どうしようもないじゃん。
うん、
ね、
結構ね、そのなんかやっぱり家の作りが古いから熱を溜め込むんだよね。
あ、
だからその夜が暑いんだよ、とにかく。
あ、
なんかその日中、そのなんていうの、直射日光を外壁が浴びて、
うん、
でその
何だろう、でも家をディスる回
とか。確かに、まあそうだね、いないからね。
セイゴロのディスる
本人がいない。
いや、これは本人をディスってるわけじゃなくて、いや、あの家がどれだけ本当に劣悪かっていう。
確かに。
すごさだよ、逆に言うと。
あ、すごいね、
セイゴロ。いや、そこに何年住んでるかって話だよね。
あ、すごい。
確かに。
その前住んでた家もすごかったけど、1階におばあちゃんがね、
ね、
住んでたっていうのもすごかったけど、 その前はあれですよ、あのパーチが一緒に住んでた、ね、家に、
そうそうそうそう、うん、シェアハウス
に、シェアハウス、
そうそうそうそう、うん、いや青春だわ本当にあの時は、
ね、あのシェアハウスで俺も一緒に住むはずだったんだけどね。
あ、そうなんだ。
普通に大学を卒業できず参加できないっていう。
あ、そういうことか。
まだそれはちょっと変わったかもしれないね。
あ、確かにね。
そうそう、だから本当は3人だったはずなんだけど。
それは相当楽しいよ。
3人で、でもあれでしょ、その3人で住もうっていう話で、あの取ったところに3人で住もうって話ではないでしょ。あの住んでたところ。あれは別に2人って決まってから。
物件までは確かに確定したもん
だ。あ、そうだ、あそこ確かに、だってちょっと3人は無理だよね。
あれってどこだったっけ、家って。
なんか三鷹、三鷹だよね。
そうだね、
三鷹か、
う
ん、
そうそう、あのいつもね、あの時は何を思ってたか、毎週結構行ったんだよ。
あ、そうなの、わざわざそんなとこ。
そう、
でもあそこは結構良かったよね。
良かった、家としては。すごい良かったんだよ。
あ、
ただちょっとね、その吉祥寺から離れてて、うん、交通の便は悪かったんだけど、建物自体は良かったの。
ほ、うん、
結構思い出としてはね、なんか一回俺も遊びに行って、あの、試し作ってくれるって言って、あ、試しできたよって言ったら、ツナ缶が置いてあった。あ、試し作るってツナ缶を開けるだけって。
もう、猫だ。猫か。
それは猫かみたいな。
別にできたよもなくてもね。
まあ、俺が衝撃的だったのはあれだよ。あ、これは別にそのごちそうしてもらったって話じゃないんだけど、
あ、なんか分かった。
なんか味噌汁作って
ね。あ、やっぱりその話ね。
具材何入れてんのかなって見たら、なんかパセリ入れてたからね。パセリって添え物じゃねえのと思ってさ。
じゃあ、よくないよ、ちょっと。
あ、そうだね。
手頃なの。手が個人攻撃になってるから、よくない、よくない。
そうだね。
確かにそれはユニークな
麺。ユニークな麺があったからね。まあまあまあ、そうです。
そうだね。
まあでもね、なんだかんだ言ってね、あ、聖五郎の周りには変人が集まるんですよ。すごい特徴的な人。
確かに。
まあ、我々含めね。
我々含めて。
そうそう、本当に。だから、類は友を呼ぶじゃないけど。
でもさ、最近なんかでも、あんまり。
あ、いや、
どうだ、
あのね、ちょっとね、すごいね、俺、すごい悲しいのがね、
うん、
昔は前面にね、その DT ラジオのね、メンバーであるってことを前面に押し出してたのに、ね、
うん、
今はそれをひた隠そうとするんですよ。
セイゴロ自身が、
そう。なんならそのパーソナルトレーナーにとしてやってる障害になるんじゃないかぐらいのさ、
あ、
扱いをしてくるから。
でもだってもうそういう昔のさ、なんか変なことやったらもうだってない、消しちゃったわけでしょ。
まあね、まあね、
ないじゃん別に。
まあそんなのないんだけど、なんかやたらその DT ラジオやってるっていうことをなんかこうちょっと隠そうじゃないけど。
でも聖五郎は割とツイッターではなんか未だになんか意味わかんないって言ったらあれだけど、童貞ネタのツイートとか積極的にしてるよ、見てると。
いや、なんだろうね、
最近本当にあれだよね、磨きかかってきたよね。
え、
昔はさ、なんかそう、もうダイレクトにチンコとかさ、
うん、
なんかそういう風
な、なんか割と長文ツイートみたいなの最近。
あ、そうなの。
そうそう、最近ちょっとね、そのツイッターチェックした、まあ、あの DT ラジオのホームページで、うん、聖五郎のツイートの内容が確認できるんだけど、リンク貼ってあるんで、うん、見てる方は知ってると思うんですけど、なんか心境の変化からが、
うん、
ツイートのその内容が変わってるんだよ。昔は本当になんかこう意味不明なさ、
うん、
その隠語というかさ、連呼みたいな感じだったんだけど。
そうそうそう、長い、なんか確かに長文だわ。
そうなんだ、全然見てなかったから。
あ、なんかこう、分かんない、あれ、なんか心境変わってきたのかな。
心境変わったの。あ、でもやっぱそういうのはやっぱつぶやいてるんだね。
うん、
そんなこと童貞に言われたくないランキング1位、離婚ってエネルギー使うよね。まあそんなこと言ってる。いや、だから結構だから聖五郎頑張ってるなと思って。
いや、そうだよ。いや、ね、何よりもすごいのが、あの、その、ツイッター使って、その公式のツイートとして、
うん、
ね、ツイートしてくれてんだけど、
うん、
結構長い間やってくれてんだよね。
うん。
ずーっと。
そう。割とね、週1ぐらいでこういうことをやってくれてる。
うん。うん。うん、
まあ、誰向けのプロモーションがいまいちわからないっていうのは、あるはあるんですけど。
確かに、これ、何のためにやってんだろう、これは。
ああ、改めてでもそうだね、見てみると。
でも、これにいいね押してる人誰なの？
確かに。
ヘビーリスナーかな。
ああ、でもなんか、誰か、僕の知らない人がいいねしてますね。
おお、
あ、でもね、
誰でしょうね。
結構 DT ラジオの、そのファンの方で多いのが、
うん、
まあその、まあここがね、DT ラジオのいいところだって言ってくれるのが、まあまずその、浜岡の声。これは本当にお便りで多いんですよ。浜岡の声が、すごくいいって声調
わかる。
女性リスナーの方多いんですよ。
なんかね、こう、落ち着いた、こうね、低いトーンの声がやっぱいいです。
生きてる、そんなの。
いや、僕はこの間の、深センのラジオ回聞いて、自分で聞いて思ったのが、なんか、浜岡の声に対して、なんか僕の声なんか甲高くて、耳障りだなって自分にすごい思って。
いや、大丈夫、大丈夫。いや、大丈夫だよ。全然それはね、俺自身も思ってるから、なんてやかましい甲高い声なんだろうって。
全然感じないけど。
いや、浜岡はやっぱね、いいと思う。
いや、ほんとね、いや、これお世辞とかじゃなくて、実際お便りがずっとあったから、あの、聖五郎とか、リュウクに対して声を褒めるような、そのお便りってのは一切ないけど、浜岡に対してはあるんですよ。だから女性、特に女性のリスナーの方とかは、いいなって思ってる方絶対いるはずだね。これは。
浜岡さん、オフパコのチャンスです。
確かにさ、実はさ、あの、深センに行った時さ、もうなんか、もう断ることになんかさ、オフパコしたいみたいな、しか言ってないけど。
なんかもう、深センで、前になんか、新鮮でやり残したことなんかあるって言った
ら、
オフパコ
って。確かになんかもう、オフパコしたいしか言ってないな、あの、そういうなんで真面目な話
に。いや、俺さ、実は感覚的にしか分かってなくて、正式的な、正式というか、定義を知らないんだよ、オフパコの。
俺もなんか別に。
いや、そんな。
なんか感覚的に使っちゃってるから、
厳密にとか言われると、こっちも分からないんだけど。
だから、みんなさ、やたらさ、使うじゃん。オフ箱でみたいな。
よくエロ動画のタイトルでもさ、なんか、レイヤー、コスプレイヤーとオフ箱とかあるよな。
あれ何オフってのはオフ会のオフなの
じゃないの。
そうじゃない。
そのオフ会とかで知り合
っちゃいましたみたいな。
そうそう。
ああ、やっぱりそうなんだ。でそれも、なんか、裏側の意味っていうか、意図としては、その一回きりで、要は出会って、やって、そこで縁が切れるっていうようなことだよね。うん、続けてとかじゃなくて、
最近はまあ何かわかんないですけど、その歌い手みたいな言葉あったじゃないか、一昔前にニコニコ動画とかで、
あ
の、そう、そうやな、だからそれのオフパコバージョンみたいな言葉があって、うん、パコリ手って言葉があったらしいです。そう、最近さすがにもうそういう言葉はね、死語かもしれない。
まあ確かになんかその有名な、うん、そのなんていうの、ニコニコの配信者とか見てると、うん、なんかこの女性配信者はやらせてくれるみたいな、そういう話とか出てくるね。この人だったらなんかお願いすればやらせてくれる。
それはだからもう人なのか願望なのかわからないけど。
確かに完全にあれだよね、相手のさ人権をさ無視してまあ嘘だったとしたらね。
確かにな。
俺なんかそういう意味、その人権を無視した言葉っていう意味ではさ、男ってさ、すごい言葉を考えるよ。
いや、俺ね、すごいなんか、なんだろう、まあ、結構エロ動画さ、普通に見てるけど、結構さ、好きな言葉が2つあってさ、うん、2つあっての別に、普通によく見ると思うんだけど、うん、1個がさ、なんか、大手記ホールドとか、誰が作ったか分かんないけどさ、大手記ホールドってやつと、もう一個あの、種付けプレス。
わかる。
なんで
出てくると思った
の？あれどっから出てきたあれ。大式ホールド
種付けプレス。なんだったらさ、うん、この大式ホールドしながら、種付けプレス。
あ、合わせ技がある。
そうそう。どっから出てきた
の？いや、その種付けプレスってすごいよね。
すごい、そうそう。
ネーミングプレ
ス。あれ、これ気になって見ちゃうんだけどさ、そう。
いいね、なんか
すごいよね。
ET ラジオっぽいなりましたね。
ね、なってきたね。
そこに来て。
すごいなんかいい、なんかこの、ね、センスしてるなと思って。
なんかね、昔さ、その、大学時代に結構さ、うちらの寮って、まあ、エロ本があったりとかさ、そのエロ漫画が、うん、特殊なエロ漫画があったりとかしてたから、うん、全然なんかそれが当たり前っていうのもなんだけど、 まあ、その世間と離れてないのかなと思ってて、でそれで大学に行ってさ、ある会話の中でなんか肉便器っていう言葉を
ちょっとストロングゼロ出すか、
あ、最後ぐらいの最初1本
ストロングゼロ
まだあるけ
どあ、でもせっかくだったらレモンも
な、ちょ、氷をじゃあ
氷、うん、
追加で
下に入ってるでさ、なんかその、
おわみたいなの言
う
て、
あ、そうそうそう、おわに、溶けちゃうから。
いや、あれですよ、今日ストロングゼロ、これで500巻、3本目です
。すごいよね。
やばい。
だって、
将棋保ってられないよ。
だって、これ何 ?500 ミリの 9% だから、約まあ、50ミリ ?50 ミリかける3本か、150ミリのエタノールを。
ちょちょちょ、
ねえ、まあ、半分だから75ミリか1人すごいよね、
すごいよ、
しかもさ、なんかこれをさ、うん、なんで3本買ったかっていうとさ、ねえ、スーパーでね3本で398円っていうふうにさ
こんなに2本買
う、そう、本当は浜岡と、まああのね、ガイアしか飲まないから、
そう、
ね、2人が 1本ずつ買って2本しかカゴに入ってなかったんだけど、その時に、まあ、突っ込んだわけですよ、うん、3本で398円って書いてあるよ
って3本買わないのって
3本買わないのみたいな、
そう、
じゃあ買うわ
それはね、そうだよね、
で結局グレープフルーツとピーチとレモン味、
そうそう、
選んだね、
やっぱいいわストロングゼロ、やっぱ
話が盛り上がる、
話が盛り上がる、あとあのエアリアルね、
エアリアルうまい、
エアうまい、リュークも
手でいいから、
あ、いいよ、リュークもエアリアルのね魅力に取りつかれたね、
初めてエアリアルを食べた、
ちょっと開けますね、今ストロングゼロ、
はい、皆さんこれ
ストロングゼロの、ストロングゼロ本日もう500巻3本目です、
3本目リアルに飲んでるからね、でしょ、あ、まだそれ残ってた、
残ってた、残ってたよ、
まあいいんじゃないか、まあ、まあ、な、何これさ、どれが一番美味しいとかってあるの、
いや、ピーチは美味しいけど、
しつこい？
一番飲み続けたら死ぬだろうなと思う。あ甘すぎて怖い甘さ。
まあ、レモンなのかな？
レモンか。
あ、でもライムかな？
ライム美味しいんだ。今日買ってない、ね。
買ってないけど、あの中国で飲んでたらライム。
ストロングリオの話。
あ、ストロングリオ。中国はまだね、ストロングゼロあるけど、まあ、ライム味しかない。
そうそう、まだねバリエーションがね。1個しか、
でもあえてなんかさ、まあ、パクリって言い方もなんだけど、なんでその味だったんだろうね、
あ、
まあ中国っていうのはあれなのかな、ライムが有名なのか、
有名なのかな、
レモンは逆にこうないのかね、そういう文化は、レモン
愛みたいな、ないのかもしれない、
あ、ごめん、でさ、話戻すんだけど、そのなんかさ、うちらの間で例えば肉便器って言ったからさ、えっていうことはないじゃん、
うん、
だって別に知ってるしさ、
うん、
で大学でなんかほらそのみんなで男同士集まった時にちょっと盛り上がったからさ、うん、面白いからさ、肉便器っていう言葉を使ったの、
うん、
通用しなかったんだよ、
え
何その響きって初めて聞いたよぐらい言われてさ、
マジで
言葉の組み合わせだから、あー、そんなあれなんだっていう、
肉便器ってどっから来たのかね、
いやすごいくない、
地区人ヤプーかな
あー古くは
ここまであれだよね、その人権、女性の人権を無視した言葉っていうのはないなと思って、
でも普通に、
いや今のでも発言は問題があると思うと思いますよ、肉便器イコール女性みたいな、
ああ、そうか、そうか、男性の場合もありえるよね、確かに、
確かに、確かに、でもよくさ、そのエロサイトが出てくるよね、なんか肉便器とか、
出てくるね、
あの、なんていうの、そのタグ付けみたいな感じで、肉便器って、
肉便器、確かになんかもう、勝手に一般用語みたいに思っちゃってるけど。
そうだよね、
そんなに、ま、メジャーな言葉じゃないのかな、
うん、なんかあとある、そういうなんかそのエロ、
あ、その大好きホールドみたいな、
大好きホールドみたいな
エロ特有の
言葉、エロ特有のそのジャーゴンみたいな、
ああ。
なんだろう、改めて問われる、
でもそう、
ちょっとオズパコとかさ、
そういう、ああ、そうだね、そうだね、今さ全然関係ないけど、うん、バトンみたいなのさ、なんか女性向け動画ってあるさ、
あ、見たことないんだよ俺、
あれ何なんだろうなって、
え、
あ、なんかその例えばさ、まあ、ちょっとエロ動画見たいなと思って、うん、検索とかかけるじゃん、そうするとさ大体さ、なんとか動画って入れるとさ、一番トップに来るさサイトみたいのって必ずお決まりであるじゃん、
うんうん、
でそのね2行目か3行目ぐらいのサイト、2個目か3個目ぐらいのサイトに女性向け
エロ動画みたいのがね必ず出てくるんだよ。あの女性向けって何なんだろうなって。
ああ、なんか前も言ってたね。
いや、それはだからホモビデオみたいなそういう話じゃなく
て。じゃないんだよね。なんか女性視点で見たアングルみたいな。
へえ、違いはまああるのかさすがに。
だなんかその聖五郎曰く普通の AV っていうのは男性が興奮するようにできるだけ男性が映らないアングルで見せるけど、あえて女性が自分が体験しているようなアングルで撮ったアングルっていうのがなんかその女性向けっていう。
ごめん全然さまたちょっと話飛んじゃうんだけどさ、もう結構びっくりしたのはさ、最近なの前ちょっとさラジオで話題出したのはハーチューさんって。
あーあー、
ハーチューさんって結婚したの知ってた？
知ってる。すごいさ、ね、炎上したよ、
うん、
それもあれでしょ、結婚っていうのは事実婚の話だ。
あ、そうそう
そうだよね。で、そのお相手の男の人も結構癖のあるその遍歴を持ってる。
あ、そうそう、あの AV 男優ね、のシミケンっていう
らしいね。
ね、すごいねそれね。いや、それを聞いてちょっとなんかね、逆になんか
こう
親近感が湧いた、う
ん、なんかそれハーチューさん
に。ハーチューさんに。
そう、ハーチューさんってなんかその童貞をまあバカにしたとかっていう話。そうそうそうそう、
今までちょっとなんかさ、あのネガティブなイメージしかなかったんだけど、うん、
なんか自分はどっか違うみたいな、こうすごいなんか頭が良くてそういう人たち、一般市民とは違うみたいな。
なるほどね。
高貴なイメージがあったんだけど、うん、でもさ本当に高貴な人がさ、じゃあ AV 男優のさ、
うん、
旦那さんとね事実婚するかっていったらそれ別の話だから、うん、まあ、そうだよね。
そうそう、結構びっくりしたね、うん、それはでも割とさそのね大広げにしてるっていうかさ、
うん、
ねすごいよねそれね。いやごめんごめん、ちょっと、
いやハーチューさんとかさ、
うん、
DT ラジオに呼べない
いや別になんだろ来たいかな
違う、
いや彼女が来たいかは分かんないけど、うん、
なんか
オファー出して
る今までさその DT ラジオに参加してくれたゲストの方って、
うん、
まあそのゲストとして出たいっていうそのインセンティブはもうなんかさ何なんだろうね、なんであえてオファーして
さ、なんで全然何の得もないよ
ね。ああそうだよね。
いや、ある。ワンチャンあるの。
そっち？ワンチャンの方。ワンチャンの方か。
あ、でもさ、くれるんじゃない
。でもこれはなんかさ、なんかその、まああんまり N 数はないけどさ、
うん、
出てくれた人って結構それなりに有名になってるよね。
ああ、そうだね。確かに。それはその通り。
ほら、うん、あの前出てくれたの、田房さん。
うん。
で今結構すごい。
そうだよね。
あ、そうなの。
普通に有名でなんかね、
出てくれた当時も活躍はしてたんだけど、さらにね、
うん、活躍してたんだけど、まあそんなさなんていうの、あの普通のメディアとかにはさ、うん、
どっちかってアングラ系、
ね、アングラ系だったけど、うん、普通にさなんか、うん、ね普通の雑誌とかに出てきたりとか、うん、そうそうそうだよね。
ちょっとね、最初にね、ちょっと悔しいんだよ。その大式ホールドのね、
うん、
大付けブレスを、ね、言われちゃったからね、
うん、
これに勝ることはなかなかない。
いや、すごいよね。すごいのところを切り取ってきたよ。
ちなみに、多分そのリスナーの方で、その大式ホールドと大付けブレスって何なのかって分かんない方がいるから、
うん、
ちょっとぜひ説明してほしいんだけど、
うん、
ちなみにその大式ホールドっていうのはない。何なの？
検索しても出てくるよ、ね、普通に
グルーへかすって
でもそのもうワーニングでも全てをイメージできると思うよ、あのこの
そっか
DT だったら。
そっか、
うん、
いや普通にエロ漫画読んでたらみんなわかるでしょ、
うん、
天才かと思ったエロ用語っていうのが出てきた。
え
そこに大式ホールドがまず出てきてたね。
あ、マジで。
うんおまんこシロップって何？
あ、それは知らない。
初めて聞いた。
それは知らない。
なんだろう、ちょっと。
いや、あの、塩吹くやつ。
あったあったあった。よく聞くことはあったよ。
え？
他にも。おちんぽミルク。
あはそれさ、聖五郎がよく言ってたやつ。
聖五郎言ってたよね。
うん。おちんぽミルクあるね。
まあでも、多分わかんないけど、さっき言ったその、おまんこシロップっても同じ意味なんじゃないかな。
あ、おちんぽミルクとか、ついをなす
みたいな。ついをなすあれなんじゃないかね。あったアド。
え、
アヘ顔ダブルピース。
あー、アヘ顔あるね、アヘ顔。
あ、でもあれだね。あれは出てこないね。
アヘ顔あるな。ダブルピース？
うん。
ダブルピースない。
多分こうやってアヘ顔しながらダブルピースして
る。あ、そうなんだ。アヘ顔がよく。
あるよ。なんか AV の企画とかでも。なんか、あの、熟女とかに、なんかその、コスプレみたいなのさせて。
あ、あと、あった。なんか、キメセクってない？
あるある。
あるよね。キメセク。
うん。
あれは何？めっちゃ飲ませて。
なんか、要は、その、うん、まあ、設定だけど、薬漬けみたいなのにして、
う
ん、
そうそう。もう目がいっちゃってる
んだよね。あ、そうそうそう。まあ、あれは演技だけど
な。うん。
何これ？おまんこリバイアさん？
え？それ初めて聞いた。
何それ？俺も初めて聞いた。どういうこと？それは。
ちょっと待って。これね、掲示板みたいな形で書いてあるから。あ、これだ、これは知ってるよ。マングリ返し。
ああ、
それはでも昔から。変わることだよね、多
分。何、ケツマンコって。
あ、ケツマンコある。ケツマンコある、ケツマンコ。
要は、アラルセックスするっていうことが。
そうそう、口マンコもあるよね。
ああ、あるね、あるね。あるね。
そんなにいろいろ、めっちゃいろいろあると思うよ。
あ、でも、やっぱりあれなんだね。うん、この、エロ用語で、この、なんていうの、王道というか、すごい上手い言葉だなってよく言われてるのが大式ホールさん、ね。これは出てきてるね、何度も何度も。
あと、顔舐めとかね、顔舐め。
顔舐め。
わかんない。
なんか妖怪の名前みたいな。
いや、なんかね、まあ、AV 男優でさ、すごいその、ブオ男で、ヒモメン、あ、ヒモメンってのもある。ヒモメン。
へぇー。
うん。
ヒモメン。
ヒモメン。
まあでもそのまま、
ヒモメン AV 男優って言われてさ、吉村拓さんっていう、
うん、
すごい有名な AV 男優がいいんだけど、その人のさ、必殺技で、その顔をめっちゃ舐めまくるみたいな。
あれなんだろうね、そのさ、女性を引き立たせるって意味で、そのまずブサイクだし、うん、そのブサイクは気持ち悪い。あ、でも、さっき言ったさ、その、なんだっけ、中年女性、あ、中年男性の、うん、なんかハゲたおっさんに、その大式ホールドをして、種付けプレスされるっていうのは、うん、ある意味同じなんだと思う。
あ、
その気持ち悪い。
このなんか、ね、三種の神器じゃないけど、こうなんか、その、ね、なんか大式ホールからのためつけプレスみたいな、なんか肝面がやるみたいな。
そうだから、なんか引き立つんじゃない、女性が、うん、女優が。
ああ、
でも昔から思うんだけど、なんでこう男性ってどこか女性をそういう風になんか怪我したいとか汚したいとか、まあその人によってはだと思うけど、その壊したいみたいな願望に駆られる傾向があるんだろうね。なんかあるじゃん、それ汚したい、例えば顔に、
あのぶっかけとかってさ、うん、あれほんとさ、なんていうの、そう、グローバル用語になってんだよね。普通に海外のエロサイトがぶっかけで出てくる、ジャンルとして。
なんか、あれって何なの？あの心理って何なんだろうなって、ま、昔から思うんだよ。
あ
ー。なんか、だってさ、
スカトロみたいな。
なんだろう。じゃあ、例えばの話なんだけど、女性側が大好きな男性側を壊してやりたいとか、汚してやりたいっていうのは、あんまりちょっとよくわかんないんだよ。
あ、
だけどなんか男性ってさ、自分の好きな人とかに対してやたらなんかこう、うん、そう、なんか所有欲なのかな、わかんないけど、
い
やでもあるんじゃないの、女性側も
あるのかね。
あ、
見せないだけで、
だから僕らがだから男だからわかんないだけ
で。ああ、そっかそっかそっか。
ああ、
支配してやりたいみたいな、そういうのって。
特にでもあれらしいね、あの男性っていうのは支配欲がすごい強いんだってね。そう、所有欲がものすごく強くて、だからその女性と別れた時に後を引くっていうのが女性よりも男性の方が多くて、なんかよく言われるじゃん、その女性は完全に上書き保存、男性の場合はこうスタックみたく積んでって記憶を
別名保存、
別名保存、
別名保存ってさ、
確かに
保存していくみたいな。クパーって何？
あ、クパーも出てくるね。クパーもよく出てくるわ。クパー。
クパー。
クパーはもうその名の通りでね。
掲示板に書いてあるもん。クパーもノミネートくらいしといてくれよって。
クパーはあるわ。あるね、クパー。
これすごいなったよ。
前立腺パンチ。
初めて聞いた。
知らない。
まあ。
前立腺パンチ、ケツにパンチするの。
そうかもね。
あ
へがおば、WP さん結構出てきてる、
ね。あへがおは結構出てくるね。
そっか。
確かに大式ホールド結構すごいかもね。発明だよね。
うんうん、
発明。
うん、
大
言葉として。
だって、あえて大好きじゃないんだもんね。
そう、大好き。そうそう、それすごい。
俺逆にさ、本当にそういう風にやってる素人の女性を見てみたいわ。それ、あれもう完全にさ、男性の
願望。っていうか、されたことある。
あ、そうそう、俺も聞きやがった。大式ホールドされたことあるの
大でもさ、なんか、これ真面目に答えちゃうのもあれなんだけどさ、普通にさ性行為に及んでてさ、そういう状況にならないことって ならないことって
確かになんか自然な形でむしろその形になるっていうパターン
時もある。そうだね、う
ん、だから別にそのなんていうの、自分の中であその大式ホールドをしたくてっていうのを意識してるわけじゃなくて、
うん、そうだね。
ただあれでしょ、そのAV とかさ、エロ漫画みたいなのは過激っていうか、その象徴的にそれを表現したいから、わざとものすごいこうだなんてすごい抱きしめてて、そのなんか離さないみたいな雰囲気だけど、
やっぱその、まあ、こう普通の少年漫画の技と一緒でさ、言葉と一緒にやらないとしないって話じゃない
そうだね、そうだね、
大式ホールドみたいな、
形はその形だとしても、やっぱ言葉として大式って言わないと。
あ、それはそうだ、だってさ、ぶっちゃけさ、そのさっき言ったさ、種付けプレスだってさ、別に世の中の男性がさ、自分が今種付けプレス
普通にしたらさ、種付けプレスになるから、
だから普通にそうそうだね子作りをするからね。
だけど、その凄さっていうのはやっぱり言葉遊びのセンスだよね。そう、あえてその景色っていうかシーンを切り取って
あそうだ、
ね、特有の名前を命名するっていう凄さだよね。
確かにすごい、そこは。
それってなんかさ、俺最近テレビ見てて感じるんだけど、なんかテレビ番組でやたら日本人のここがすごいみたいなのを取り上げる番組があるんだよ。これ あんまり好きじゃなくて、
うん、
別にさ、どんな人種だってそれぞれいいところも悪いところもあるし、
うん、
それをなんかあえてさ、その日本人のここがすごいみたいなのをさ言ったから、そのなんていうの、みんなで一致団結しようとかっていう意図があるのかもしれないけど、あんまり好きじゃないわけよ。
ネトウヨを喜ばしてるだけ
で、そうそうだけど、そんなことよりも尊敬できるのは、こういう用語を生み出せるっていうところだよ。
ああ、確かに。
ね、しかもだから、グローバル用語としてね、ぶっかけみたいに。
そうそう。だって外人、ないもんね、それ。
だって、英語で大式ホールドってさ、言える表現できる言葉、語彙力ないでしょ、
ない。
英語に。
英語では無理だよ、そういう。
その大式なんて絶対言えないと思う。
大好きしか言えないよ、多分ね。
そう。
あえて大式みたいな、
そのニュアンスは絶対伝わんないと思う。
ラブマックスホールドみたいな
そうそう、だからそのね、カチッとこう意味をさ決めるしかないもんね。
あとその日本語の凄さっていうのは、その大式ホールドの響き、
あーそうそう、響きみたいなね、
語呂がいいね、このね、
あそう、
語呂が、
語呂がいいし、だからそこ、その響きまでその言語として伝えられるっていうのは素晴らしいと思うよ。
そうだね、うん、
うん、ないと思う、
ない。
なんかそれは昼間にさ、ちょっとリュウクが来る前にちょっと話したんだけど、浜岡と最近なんかなんとかテックみたいな用語入って、
ああ、うん、リュウクね、
フィンテックとか、
うん、
なんそういう、だからドーテックみたいなこと
あそうそう言ってたってドーテとテックの
ほうがこれ語呂いいなと思って
あの浜岡は昔からでもさ、そこに目つけてさ、その童貞産業でどうにかこう、マネタイズできないか、
うん、
つまりその童貞のパワーってある意味すごい強いわけじゃん、
うん、
だからそれをそのエネルギーって絶対にマネタイズできるはずだ。
それマネタイズしてんのただの AV さん
確かにだけどね、なんかそれはね、その具体的にじゃあどうしたらいいかっていうのは思いつかないけど、なんかできると思うんだよね。
やっぱそれコンテンツになると思うんだよ、
ね、なると思う、
童貞は、
うん、
まあ、だめだ、童貞がさ誰もいなくなっちゃったからさ
なんだけどそうだね。まあ今ね言った通り、そのね
分かりやすい例っていうのは AV さん、まあアダルト産業なのかもしれないけど、あ、
いやこれからやっぱほらね、その AI とかさ、あのなんだ VR 発展しか絶対エロにもさ、それはね流れ込んでくるよね、
来ると思うよ
絶対。
あのさっきほら浜岡とちょっと話してたけどさ、
うん、
例えばニコニコ動画であのネットこじきっていう人たちがいるんですよ。
あ、
まあ、はいはいはい、ニコニコ動画だけじゃなくて、うん、生放送やってる、うん、生放送で動画を配信してる配信業っていうのをやってる人たちがいて、うん、でその人たちっていうのはどうやって生計立ててるかっていうと、
うん、
YouTuber と同じで、
うん、
YouTuber の場合っていうのは YouTube、まあ、経営してる Google から、
うん、
まあ、そのインセンティブもらって再生に応じてで収入を得てると思うんだけど、そのニコニコ動画とか他の配信者っていうのは例えば自分たちのサロンっていうか、まあ、
うん、
コミュニティみたいなの作って会員制にして会員だけに動画を配信したりとかやってるんだけど、うん、でそういう人たちってなんか例えばそのネットこじきなんかもそうだけど、あれ不思議でさ、
うん、
街中に例えばこじきがいてさ、
うん、
それ見て喜んでる人たちっていないじゃん。
まあそうだね、ちょっと目をそらすような感じ
で、逆にそらすぐらいでしょ、
うん、
見ないようにしてるとか、うん、なのにさ、なんでさネットの場合だとあえてさそういう、まあ、まあ本物のこじきとは違うかもしれないけど、なんかネットこじきみたいのを見る人が多いんだろうなと思って。
あ、そうだよ、俺見たことないんだけどさ、そういう人はさ何を配信してんの？
なんかね、例えば、
うん、
有名な人だとあのそれ、まあ、分かりやすく言うと人生業って言ってるんだよ、その人たちは。あのその
人生業、
人生業っていう職種を自分たちのその動画配信をしてる行為をそういうふうに例えてるんだけど、で結局人生業って何かっていうと、あのトゥルーマンショーって映画あったじゃない
。ああ、ジム・キャリーの。
そうそうそう、
はいはい、
あれと同じなんだよね。
ああ、自分の人生をそのまま。
そう、まあ、だから何気ない自分のその生活の一部を切り取って、それを生放送してるだけ、本当に。だからご飯を食べてるとか、ゲームをしてるとか、なんかこうなんだ、外に出かけてるとか。別になんかイベントがあるわけでもないし、大きいことがあるわけじゃないんだけど、なんなんだろうな。なんかそのネットこじきっていうのがいて、でなんでそのネットこじきの人たちの動画を、まあ今ね、
確かにさ、普通にホームレスの人を撮っててもね、
うん、
なんかちょっとなんか あんま見たくない
けど、それはそうだ、実力ホームレス25時みたいな。
あ、そういうこと、そういうことか。でも、あ、じゃああれ実力シリーズみたいな感じってこと？
まあそうだね、
うん、24時間みたいな。
それがやたら、まあ人によってだけど受ける人がいて、ものすごい収入を得てる人もいるんだよ。だからな、まあ、なんでその、ね、例を挙げたかっていうと、さっき言ったさ DT 産業って言ってたけど、
うん、
意外と DT 産業も今まではそのアダルト系しかなかったけど、え、こんなものそんな価値になるのっていうものすらも、
うん、
もしかしたらマネタイズできるようになるんじゃないかな。だから今言ったその はっきり言ってさ、小敷なんか見たってさ、
うん、
別に金払いたいなんて誰も思わなかったのに、うん、今実際に払ってる人がいて、それで生計が成り立ってるわけじゃん、
うん、
月50万以上稼いでさ、普通のサラリーマンより稼いでるわけだよ、
うん、
まあその トップネットこじきは。
いや、でもただ映してるだけだったら何も起きないでしょ。
ああ、もちろんね、そのリスナーからのなんかコメントをもらって、
うん、
でそのコメントに答えたりとかもちろんしてるけど、
うん、
でも基本的には飯食ったりとか、なんかこう外で遊んだりとか、そんな たわいもないことをやってるだけなんだ、垂れ流してるだけなんだけど。
ずっと撮ってるの、自分で自撮りしてると
か。あ、そうそうそう、家にいるときは置いて。
え、飯食ってるの？ただ普通に飯食ってるの？
飯食ってるの、ただ飯食ってるの。
美味しいみたいな。
それはどうなの、やっぱ面白いのかね、それ。
まあ、それなりに話はするよ。黙って黙々と、自分がそのご飯食べてる様子だけを映してる人もいるし、うん、でもそういうのはあんまり流行らない。流行るっていうか、あんまり見られないんだけど。
あ、それ例えばテレビ見てなんかちょっとテレビに突っ込んだりとかして。
ああ、そうそうそうそうそう。
へえ。
で、あ、あとね、そのそんな中でやっぱ山場ってあるんですよ。ここが面白いみたいなところが。それは
リスナーの方が送ってくれた Amazon の Amazon ギフトを開封するっていう。
あ
でさ、そういう人たちは俺本当天才的だなと思うんだけど、今日はリスナーからギフトが届きました、でこれを開けます、その代わりこれだけ、まあ、募金とは言わないんだけど、これだけ花火っていうんですよ、花火をあげると例えば100円とか1000円投げ銭できるわけですよ。で花火10発来たら 今からこれを開封しますみたいな。
あ
リスナーからもらっといてなお、
なるほど
リスナーからお金をせがむっていうね、はいはいはいはい、ああそれ本当天才だなって思って、でそれもさ商売にできる、
それは 見たくなっちゃうもんね、
だなんか見たくなっちゃうんだろうね。まあ、ここまで俺熱く語ってその1から10まで見たことあるかっていうとないんだけど、うんまあ、そういうなんかあ興味があって、
リュウク自身は見たその人に投げ銭したことあるの？
ないないないだって俺はその動画見て面白いと思わないから、ただ興味があったのは、うん、なんでこの人の動画にこんなになんかなんていうの登録の数があって、
あしかも投げ銭もするのか、
そのぐらい登録してるの、それされてるの、
あのそのニコニコ動画の時に、うん、その何人っていう具体的な数は忘れたけど、うん、あれですよ、トップの人だ、
トップなの、
トップだったよ、その枠を超えて、あのネットこじきの枠を超えて
全体
総合トップ、そうゲームとかさ歌い手とかさ踊り手とかいろいろいる中でトップレベルの人だったよね。だからあのニコニコのお祭りあるじゃないですか、
超会議、
超会議、あの時にも出演したりとかするぐらいの人だから、
ただのおっさんでしょ、
うん、
いやただのおっさんじゃないでしょただものではない
よ、だからそうだけどあのなんて風貌というかさ
あ見た目はね、あどっちかっ
ていう見てて気持ちいいもんじゃないでしょ、なんかそのビジュアル、
ただねあのねムカつきはしない、
あ
の決していい顔立ちをしてるとかっていうわけじゃないし、どっちかっていうと太ってるし、なんかあのドランクドラゴンの塚地みたいな風貌なんだけど、でも憎めない、言ってることは結構憎らしいこと言うけど、だからね最近ねその延長商法みたいのをやり始めて、なんかねアメとムチを使い分けて、そう投げ銭してくれる人たちはハンドルネームとかで、あ、何々さんありがとうございますとかって言うんだけど、投げ銭もしないのにコメント書くやつとかが出てくると、なんか死ねえみたいな、
あ
おめえらみたいなゴミは放送見んじゃねえよみたいな風に無知をわざと打つ
のよ、あ、はいはい、
だから最初さそれを見ると多分普通のリスナーだともう速攻を変えて他のとこ行っちゃうんだけど、うん、コアなファンっていうのはもうそこで捕まれちゃうんだよね。
いやなんかそれなんかさ DV のおっさんがどっぷり使ってしまったって
なんだよ、
だから
多分あれなんだよね、だからそれこそ本当に月にね数十万30万とか40万稼いでるみたいだけど、
投げ銭でとか、
投げ銭です
ごいねそれ、
うん、カリスマ性とか魅力があるんだ
ね、あるんだね、そう、うん、あのさっき言ってたほら与沢翼さんじゃない
けど、与沢さん、
与沢さんも結局さ、分かってないじゃん。何がすごいのか。
なんか分かんないけど、確かにだから、そう、僕もそう、今日ね、その話してたんですよ。与沢翼さんが最近ダイエットアカウントみたいな感じでツイッターになってて、なんかその、秒速1億稼ぐとか言ってた頃は正直、ね、共感してなかったんですけど、最近のダイエットの下り見てると、めっちゃ頑張ってるし、すごいストイックだし、なんか応援したくなるみたいな気持ちに最近僕はなってきて、
はいはいはい、
で僕は与沢さんのファンになっちゃったんですよ最近。
いやもうね、
そう、
わかる、
だから人間的にやっぱ魅力がある感じちゃうんですね、そういう人
なんかやっぱ頑張ってる感じが出てるんだ、うん、あ
でね、なんかねあの傲慢じゃない感じなんだよね、だなんかそういう人って結構さ、例えばさ、まあ別にホリエモン悪く言わんじゃないけど、結構さ傲慢な部分もあるじゃん、
あるある、
まあホリエモンは実力があるから許されるんだけど、でもなんかね、与沢さんってそうじゃないんだよね。なんかこう、謙虚なんだよ、すごく。
まあ、ただ僕にレベルになってくると、もう与沢さん信者みたいになっちゃうから、彼には実力もあるよって言っちゃう
んだけど。ああ、そっかそっか。でもさ、なんかさ、いつも思うんだけど、で、与沢さんって何がすごいのとかって言われるけど、まあ、うん、それなりに、なんていうの、投資で成功してきてるとかって、あまあ、出てくるかもしれないけど、でも、もともとは大失敗してんだよね、投資で。
あ、そうなんだ。
うん、 あの結構ほら昔会社やってる時はすごい金儲けしてたんだけど、うん、お金全部遊んで使っちゃったし、うん、で投資失敗して結構そのどん底の人生って言ったんだけど、やっぱ最近になってだんだんだんだん投資もうまくいって、でドバイに引っ越して。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
今ドバイ
に、今ドバイに住んでるの。
うん、
そんな収入あるんだ。
でもドバイどころか家40個であるって書いてあるからツイッターのそのプロフィール欄には、
すごいね。
だからさっき言ったその生放送で配信してるネットコチキの方も、ね、に魅力がある
んだ。与沢さんはやってないの、あの生放送みたいな。
ツイッターぐらいしかやってないと思う、生放送は。
あとは YouTube になんか昔動画上げてたけど、ね、
与沢さん、
うん、なんかそのこれから自分たちが お金持ちになるためにどうするべきかみたいなことを、
へえ、
レクチャーしてたよ。
はいはいはい。
なんかわかんないけど、与沢さんはどうやら日本政府と戦ってらしいね。
え、そんな でかい話
なの。なんか、そう、税務関係の話だとまあ思うんだけどね。
それが、税務署と揉めたレベルだったら俺だってしたことあるよ。
そうなの、ね、マジで。
比較的税務署の方って、まあ近くにいるよね。で、何かしらやっぱりね、税務署は払わせたい。で、こっちは払いたくないっていう。
この追加徴税の請求何なんですかみ
たいな。ああ、そこはやっぱサラリーマンだと分かんないんだよね、そういうの。
あ、そうだって
税務署、
確かにね、
自動的に
個人事業
主。え、ガイア個人事業主だ。
そうそうそう、今。
あ、そうなんだ。
二徳あらじみたいな感じ。会社員でもあるけど、ああ個人事業もやってる。
へ
え。ペイゴロは個人事業主だ。
実はまあ私もあれですよ、その去年初めて仮想通貨が高騰したときに、一度、今まで人生で一度も仮想通貨を円に変えたことないのに、法律が変わったせいで、
うんうん、
もう仮想通貨の3分の1を取られましたよ。なんか意味わからずに、お金に変えて。
まあ、すごいよね。その時だって税理士さんも仮想通貨で報酬を払っていいみたいなやつだったんでしょ。
そう。その報酬料が10万だったんだけど、
うん、
あのその確定申告の申告書を作ってくれるっていうサービスがあって、うん、仮想通貨。
うん、
でそれをお願いした時には当時のレートでのビットコインをお支払いして仕事をやってもらったんですけど、
う
ん、
へ
え、どれだけ税務署が、税務署というか、まあ、国というか、まあね、ディスるわけじゃないけど、
うん、
本当に国民のありとあらゆるものを奪おうとするんだなと思いながらひどいよね。
まあ確かに、
うん、持ってるだけで税金がかかるっていうね。
税金はそうだよね。
そうそうそう、だから税金はね、本当結構会社員の時は気にしなかったけど、
気にしてないけど、
個人に今年いくら払えみたいな、こう直接税務署から来た時に、え、こんなにみたいに。
ああそうだ。そうか、
そう
思うね。確かに、
あ、
腹立たしさがあったね。
確かにそうか、あんまり気にしてないけど、そうだね。
でも会社員が一番得だよ。
あー、そうなんだ。
え、そうなん
だ。いや、会社員っていうだけで会社員専用控除みたいな枠があるんだよ。
あ
ー、会社員だからこのぐらい税金免除してあげます枠がめっちゃでかくて。
へ
え。意識ないけどね、
うん、
普段あまりそういう意識がないけどね。あるらしいです。
あるらしいんだ、
うん、ちなみにさ、ちょっとなんか税金の話になっちゃったけどさ、ふるさと納税ってそんなにいいの？
お、いいじゃない。
やったことないけど。
いや、なんかやたら聞くんだよ。で、なんかあの、浜岡もほら、ふるさと納税。
え、結構いろいろもらったよ、ビールとか。
あ、そうそうそう、聞くから。
なんか。
え、しかもさ、別に本当の自分のふるさとじゃなくてもいいんでしょ？
そうだよ。
今年確かそれで東京
とか。やった方がいいよ。
ね、
うん、
東京とかすごい損失というか。
損失？
あ、つまり本当はこれぐらいの、あの税金を、
うん、
得られるはずだったのに、
あ、みんな地方にやっちゃうから、
地方に流出したっていうのがニュースになってたけどね、うん、
え、でもそれはさ、ふるさと納税がそもそも意図していたことじゃ
ん。あ、そうそうそう、結局はでもそうだよね。
ね、
その意図としては、まあ、その東京都に集中しちゃうから、う
ん、
それを分散させて、
もういいじゃない、東京なんで普通に税収はいっぱい入ってくるん
だよね。そうだね。
ね、なんか 無駄金使ってるでしょ絶対。
ああ人の金だと思ってね、うん、まあ、だからあれなんですよ、与沢さんはそれだけすごいってことですよ。
ね、だから本当にストロングゼロ飲んでるからマジ飲み屋の与沢話みたいな。
あれなんか朦朧としてきた。
意識が。
そう、与沢さん今頑張ってるんだね。
いや、与沢さんはだから僕はだいぶ好きになってます
よ。ああ。いや、すごいと思うよ。いや、最初ね、俺もあんま好きじゃなかった。なんかちょっとその成金みたいなイメージがあったから、うん、だけど動画見た瞬間変わったね。
ああ。
なんてこの人って魅力的なんだろうって、なんかいや本当なんだよ、
もう魔力に
脅されてる。
本当にこんな動画なんてねどうせ見ねえやって思ってて。
何の動画なんそれは。
ん、なんかこうなんて言うんだろうね、いや将来的に裕福になるためみたいな超抽象的なあれだけど、どう君たちが今どうするべきかみたいなね、
君たちはどう生きるかみたい
な。最近あの小説急に流行ってるよね。
ねえ、昔の漫画にもなってて。
湯沢さんの？
え、じゃなくてなんか結構昔に書かれた君たちはどう生きるべきかって小説があるんだけど、
あのメガネかけた男の子が表紙のやつ。
そうそうそう、最近漫画化されてちょっと流行ってるんだ
よ。 あれなんか宮崎駿が映画化しようとしてるんだよね。
へ
え、すごいね。
確か
宮崎駿すごいとこ切り込んできたね。
うん、いや分かんない、それをそのまま映画化するか分かんないよ、
ね、あれって内容ってどういう内容のあれなの、うん、小説なの、そのお金の価値観とか
はっきり言うけど読んでないから知りません。
俺は自慢じゃないけど、それが話題になる前に一応小説の方は読んでた。
おすごいじゃん。
まあなんかあのなんていうのそのまあなんかコペル君とかいうさ、
うん、
まあなんか小学生か中学生ぐらいの男の子がいて、でその人になんかおじさんがいてさ、でおじさんがなんかこういろいろなんか教えてくれるのよ。でそれでなんかそのなんていうの、まあどういうふうにどういうなんだ大人になるっていうのはどういうことかとかさ、どういう大人になればいいのかみたいのをなんかいろいろ教えてくれるみたいな。
うん、
でそのコペル君がなんかその学校であったさ、
うん、
嫌なこととかそういうのを相談したりして、そのおじさんにそうするとなんかそのそれに対してこうアドバイスとかして、まあそういうなんか話。
それアドバイスっていうのはどういうジャンルに関する、例えばほら金持ち父さんと貧乏父さんってあれってその今のこの社会のルールが本当は変なんじゃないかって、こういうふうなことにすることでみんなお金持ちになれるんじゃないかっていうことを分かりやすく説明するためにあえて自分の父親とおじさんと自分っていうのを作ってそれを伝える方法として採用してるけど、
まだあんまりお金にはなんかそう特化してないけど、
人生とかなの？
まあ人生だね。
ふ
ー、例えばなんかねエピソードあったのがそのなんかすごいさ学校でなんか勉強ができなくてさ、
うん、
なんかいじめられてて、でなんかそのそれバカにされてる子がいるんだけど、でもそれいいやつ でそのコペル君はなんかちょっとそのシンパシーみたいな感じでさ、なんかその、まあ、ある時その学校休んでてその子がでその子の家に遊びに行ったんだよ。したら実はその子の家ってまあ結構貧乏だけどなんか店をやってて、でなんかそのなんか豆腐屋かなんかやってるね、
うんうん、
で普通にあの親を手伝ってんのその子が、
うんうん、
でそのなんて店が忙しいから休んでたみたいなことを知って、でしかもそのなんか普通にさあの店の手伝いとかして学校とはまた違う姿をさ見てさ、あなんかすごい立派にやってるなみたいな、そういうのを見てなんかそのまたその社会とはみたいなもうなんか学んでいくみたいな、でそういうのをこうおじさんに話して、なんかそうだから人はそのまま見た目で判断しちゃダメだよとかなんかそういう話を、まあ人生の話で
教訓とかではないんだよね。
いやでも完全に教訓エピソードでしょ今の。
教訓エピソードだけどそんななんか押し付けがましくない。
あいやなんかだってさその単なる教訓だったとしたらさ、うん、なんか伝え方はどうかなと思っちゃって。
あ
だって今言った話だってさその学校とは違う姿を実は持ってて、だから人を見た目で判断しちゃいけないんですよっていう、
うん、
例えばそれが教訓だったとするじゃん、そこから学ぶべきことって何なのかなと思って。人を見た目で判断しちゃいけない、豆腐屋でその少年が実は働いたから学校を休んでたっていう事実をもとに 人を見た目で判断していけないっていう。
だからスクールヒレルキー最下層と思ってたやつが、実は意外といいやつだったぞっていうのを知ったから、そのスクールカーストだけで人間を出すのやめようって
。そう、だからそういう、なんかね、割とそのいい話みたいなのがいっぱいあるの。
ああ、そうなんだ。
うん。
なるほど。
そうそう。
なんか、職場で例えば仕事できないとか思ってるやつがいたとしても、だからってその人間的にそういう人を舐めていいわけではないみたいな、
あ、
そういう話じゃない
ですか。そうそう、そういう感じ。そんななんか別に、なんていうの、まあ別に説教臭いことだけど、別にそこまで前面に押し出してく
る感じじゃ
ない
。あ、そうだね。
で、これをだから今、僕が言ったみたいな言い方をすると説教になっちゃうけど、それをそう思わせないように書いてる
とか。そうそう、思わせないように書いてる。
いや、なんかね、はい、そこが最初気になってさ、なんか結構さ、教訓系の本ってさ、押し付けがましい、まあ当たり前だけどさ、まあ自分でこう定義しないと、説得力もないからしょうがないんだけど、
だからそれはなんかそのメッセージしちゃうと教訓になっちゃうけど、うん、全然そういう感じはしない。だから
察しろみたいな。
そう、だからヒットしてるの。
あ、
そんなさ、これはね、人を見た目で判断するべきではないみたいな、
最後まとめみたいな。そういう教訓であるみたいな。
あ、だからそんな、そんなね、ヒットしない。
そうだよね。
うん、
いや、なんかそれって結構さ、言い方もあるけど、うん、余計なお世話かなとかって思う。あ、つまり、別にさ、それを見てさ、その見た目で判断しないけないかどうかなんていうのはさ、うん、見た人によって違うじゃん、見方が。ね、だから、どうなのかなと思って。でもまあ、そういう、要は、抽象的に、表現することで、
そうそう、あんまり積極臭くなくそれをやると思うね。
だからそう、やっぱね、その何、子供がそのちゃんとした大人になるみたいな、なるときにすごい、なんていうの、その、みんなが思ってるけど、なかなかその言葉にできないみたいな、そういうことをこう、だからそのうまいエピソードで書いてるみたいな。
内容はじゃあ分かったんだけど、俺がなぜあの話を読まないかっていうと、そもそものタイトルが君たちはどう生きるかって完全な説教みたいなやつだから。タイトルが。
なるほど。
読みたくないんだよね。
何よりも
完全に説教
だ。タイトルが待ってるわ。タイトルが説教だからね。
そう。だからそれもだから漫画するときにタイトル変えればいいと思ったんですよ。
あの
実はあいつはみたいなタイトル。
ああ。そうだね。
まあ、今のは実は私はっていう漫画のパクリのタ
イトルですよ。そうなんだ。でも確かにそうだよね。そのだ、なんていうの、その本の題名ってすごい大切でさ、なんか結構なんか反抗心、まあさっきも話したんだけど、ちょっとでもね、結構反抗心持ってる人ってね、そうそうそう、結構敏感なんだよ。
一瞬でもなんか積極臭い話かなと思ったら離れちゃう。
そうだから、わかるわかる。
そうだから、タイトルが完全にそれなんですよ。
うん、難しいよね。でもね、なんかまたね、ぼやかしたタイトルにするとね、何の話か分かんなくなっちゃって、ね、
まあ、
手を取ろうと
思わないから、お話が伝わんない。
あ、でもだ、君たちはどう生きるかで、おこれは読みたいって思う人は確かにいると思うし、
まあ
ね、確か
に、あまり本のタイトルってしてないし、そういう感じの、
そんな直球でね、うん、書くのって、
それが今あれなんだ、その、
いや、流行って流行って、
昔書かれたけどまたこう今
最近漫画化されたから流行って
。あ、そう、
そうそうそうそう。で、まさか、ね、ミヤさんが、
うん、
でも確かにね、でも誰が言うかって結構、まあ、あって、
うん、
もしそれを刈谷哲が言ってたら読むよ。
刈谷哲か。
確かにこれ言う人によってすごい大切だよね、
うん、
だってさ、それこそさっき話題出てきたさ、与沢さんがさ、君たちはどう生きるかって言ったら、またちょっとなんかさ、
まだちょっと、まださ、
いや、もちろんだから、ダイレクターとしては僕は認めなくても
。若いじゃん、まだ与沢さんって。
そこまでではないって思うし。
なんかちょっときな臭い匂いが出てきちゃうじゃん。君たちはどう生きるかみたいに言われちゃうとさ。
やっぱその、知らない、その、結構もう、昔の人が言ってるっていう話だとしても、うん、ちょっとさ、いや、さすがにもう知らなすぎるから、
うん、
そんな昔の人の説教とか食らいたくないみたいな気持ちが強まってたけど、刈谷哲ぐらいのバランスだとちょっと読もうかなみたいな。
ちょっとでも思想的に偏ってる人だけどね。
刈谷哲さんが言うならばちょっと読んでみようかなっていうのは確かにあります。
あ、確かに俺読んでみたい。
そうでしょ、
刈谷哲。
随分刈谷哲推しだね。
ここはね、刈谷哲推しに僕とハーモンかも。
なるほど。まあ、そうなの。最近それがあれなんだ、
結構前からそうだね。
まあでも本屋とか行くとね、あの、まあ、さっきも話したその少年が眼鏡かけてる、うん、あの表紙よく見かけたんで、まあ、ちょっと気にはなってたんでね。
あ、
何なのかなと思って
。そうそう、僕も気になってた。でもなんか積極性なと思って、
うん、
研修だ。
まあね。まあ確かにね。てか、まあそれ好き嫌いあるけど、俺自己啓発本って読まないんだよ。
そうなんですよ。
あんまり自己啓発って、うん、なんかその、まあ多分その、なんだろう、映画で言うさ、ジュラシック・パークみたいなさ、こうパッて見た時にすごい衝撃があって、スカッとして、ああよかった。
そう、
楽しかったっていう、なんかそういうのに近いんだろうけど、
なんか今までずっと僕もそういうふうに思って、なんか意識の変革の本を読むよりレンガの組み方とか読んだらまだ実用的みたいなそういう気持ちはめっちゃあります
、うん、確かに。だからいまいちね、そのなんか分かんないんだよね。でもまああれだけ世の中で、
いやでもね、自己啓発本読み続けて、もう早20年ぐらいに達してる大ベテラン、浜岡先生がいるんで。
いや、どうなんだろう。いや、俺だってさ、なんだろう。でも自己啓発本、なんか別に、なんかビジネス書とかは別に読んでんだけど、それも自己啓発本になるのかな。
あ、自己啓発本のその定義がちょっと
曖昧。定義は曖昧だけど。
うん、まあ確かにね。だって、例えばほら、あの、こうした、さっき言ったさ、こうしたらお金持ちになれるっていうのはさ、まあ自己啓発に
含まれる。金持ち父さんとかは、あれは自己啓発本なんですか？
なんのかな？
あのね、
分かる、どれが自己啓発本なのかなか。
あの、私は金持ち父さんと貧乏父さんって本が好きだから、
うん、
あまり悪く言いたくないんだけど、
あれは自己啓発本ではない。
まあなんかね、結構そういうのに使われるんだよ。使われ方として、本の使われ方。
あれ単純にさ、投資の入門書みたいな感じじゃないの？
あ、だからね、それもかなり難しくて、実際にその投資のさ、本ってさ、これをこうしろって言うじゃん。例えば不動産買ってこうしろとかって、
うん、
金持ち父さんと貧乏父さんって具体的なことは一切触れないんだよ。あ、だから例えばあなたは正社員になっちゃいけないとか、
うん、
そういうことは言わないの。何言うかっていうと、さっきのあのね、君たちはどう生きるかっていう本に近くて、主人公の少年がいて、その少年には真面目なお父さんとちょっと変わったおじさんがいる、
うんうん、
でその少年は父親の言うことがおかしいって最近気づき始めてるわけで、なぜかっていうと、一生懸命せかせか働いてるのにお父さんは一向に貧乏だと、
うん、
でおじさんはそれに比べて全く働いてる素振りを見せないのに、うん、父親のようにとっても裕福、
うん、
でおじさんの人生の方が楽しく見てる、
うん、
それは何でなんだろうっていうような書き方だから、決してなんかそのなんていうの、こう投資しろとか、
うん、
そういう本ではないね。あ、まあ、それは あくまでそのいろいろあるシリーズの中の一つだけしか私見たことないからわからないけど、
そう、え、だからなんか一口に自己啓発本でもいろいろあるような気がするさ。
なんか俺の中でさ、自己啓発本の元祖っていうかさ究極に位置してるのはやっぱナポレオンヒルの思考は現実化
されるんですけど。ああ、それは自己啓発本
だから。そう。
だからあの、なんだっけ、デル・カーネギーの人を動かすとかね。
ああ。
あとあの、なんだっけ、7つの習慣とか。
ああ、つけね。
うん。
ああ、そっか。
あれは、まあ、そうか。あれは自己啓発
本。あれは自己啓発本
なんだね。
あの、じゃあさ、今パッと聞いて思ったら、自己啓発っていうのは、その非科学的っていうかさ、何の根拠もないけど、そのなんていうの、その作者の体験とか、みんなの習慣から、なんとなくこうじゃないかみたいなのを、いうような本ってこと？
あ、
例えば科学的にこういうこと、こういうエビデンスがあるからこういうことが言えるんだ、
うん、
だからあなたは常識としてはこう思ってるけどこうすべきだとかって言ったら、それって
それは多分科学の本だよね、多分ね。それ
じゃあ自己啓発ってちょっと眉唾みたいな感じなの？
まあ、確かに自己啓発ですね、その明確な定義がね、あるわけじゃないし、
うん、
確かに
ビジネス書は全部自己啓発って言う人もいるし俺みたいに、
うん、うん、
ちなみにビジネス書自体は定義としてはどういうの？そのまんまの名前のまんま、ビジネスに関することなの？
まあどうだろうね、
なんか難しいなと思って。
いや本屋行けば分かるんだよ、そのビジネス書に。なんか
どんな本？本屋ってさ、
うん、
意外とだから自己啓発っていうプレートは貼ってないじゃん。
ああ確かに。
いや、なんか俺のイメージは自己啓発って、なんかそのなんていうの、 日本人だから あ, のあんまり読んだことないけども斎藤ひとりさんっていない、なんかすごい本いっぱい出してる
方がいる。
このなんていうの、あのなんていうかな、単純にそのなんかポジティブシンキングみたいな、
イエスマン、
なんかそういう大金持ちの人がいるのよ、その斎藤ひとりさんって、
うんうんうん、
だめっちゃ本出しててさ。
それで何、お金持ちになったの？
それで本で大金持ちになってるわけじゃないけど、事業をやってて、その人のその考え方を本にしたみたいな。とあとなんだっけ、あれよくあの俺もなんか何冊か読んだことがあるんだっけ、中谷昭弘さんとか。
知らない。
知らない。
多分
めっちゃ本出してる。
あ、浜岡。
そうだね。ビジネス書
全く聞かない。
違う。
ああ。でも例えばさ、孫正義が本出してたら、
うんうん、
それ自己啓発本なんの？
ああ、難しいよね。なんかさ、そういうのもひどい話で、
うん、
なんかそういうさ、ビッグな人がさ、
うん、
例えばさ、そういう理想を語ったりとかさ、
うん、
こうするべきだとかっていうふうに言っちゃうとさ。
いやー、難しいよ。なんかね、結構これ、名前はさすがに忘れたけど、
うん、
なんかね、昔シャープの社長が、
うん、
もう10年ぐらい前に、
うん、
なんか新書出してて、この一番その悪を捨てた生きてた頃で、もう私レベルの経営だと、
うん、
もうこのぐらいやるから、だからシャープはいけてるみたいな本を出す瞬間があるんだけど、
うん、
その時はめっちゃ売れたのその本、
うんうん、
もうさすがシャープの社長って、うん、でその直後にもうああなったじゃん、
うん、
悪を吸って、
うん、
そしたらもうその新書アマゾンのレビュー欄でもう星一つみたいなあんなに絶賛してるのによ全面
ああそうじゃあ
純粋なやっぱり本の内容
っていうのはねなんだろう、内容じゃないんだよね、結局。
そう、だってそら、ホリエモンもさ、最初本出して、捕まったじゃん。で、一気に評価が下がって、でもまた出所してさ、本出して、またベストセラーになってるじゃん。な、うん、何だろうね、その。
逆に、だからね、本の内容はね、割とどうでもいいっていうか、結局その人が成功してるのしてないかに、
どう
するっていうか、そうそうそう。
でもなんかさ、それって分かりやすいさ、
うん、
自己啓発みたいな感じしたんだよねつまり成功してれば正しい、
あ、
うん、失敗したら悪っていうようななんか感じだって。
だから残酷な話なんだけど、成功の方法論はないっていう証明でしかないんだよね、なんか。
あ、確かに。
なんか
いや、そうだと思うよ。
そうい
や、そうなんだよ。なんかね、そう、ビジネス書とか。
大丈夫この話、DT ラジオの悩みに沿ってます。
大丈夫大丈夫、さっきあの、大好きフォールド。大好きフォール
ド。ちゃんと最後まで組んである、
うん。
なんかね、そう、今言って、そう思ったのが、なんかね、その、ビジネス書とかで俺嫌いなところが、なんかさ、私はこの方法で成功しましたみたいなこと書くじゃん。でさ、それをね、なんかね、その、お金を取って世の中に、ばらまくっていうのがすごい嫌いなの。だって絶対それで金持ちになれないもん。だってさ、そもそもさ、お金持ちになれるってさ、人と違うことやったからさ、
うん、
そう、それは言え
てる。お金持ちになれたわけです、うん、まあその お金持ちの段階もあるよ。でもすごいもう本当に使い切れないようなお金持ちになる人って人がやってないからそこで戦ってうまくいったんじゃん。ものすごい
激戦区に一般会じゃないんだよ、ビジネス。
いやこれね、結構だからゲーム理論みたいな話になってくるんだけど、うん、なんかある必勝法が仮にあるとして、それが公開されたときに全員がその必勝法通りの行動をしたら、それは必勝法じゃなくなるんですよ。
そうそうそうそう。
っていう話で。
そうだね。たまたまその人がその方法で成功しただけでしかないの。
それはなぜその人が成功したかっていうと、その時にはその必勝法が誰も知らなかったから。
そう。
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 でそれを本に出しちゃった時点で、それは必勝法じゃない
んです。そうそうなんだ。だからなんかそれをさ、まあ、さっき繰り返しになっちゃうんだけど、金を取ってまでいかにもに、
うん、
いかにもそういう風にやるっていうのはなんか自分の中で悪に感じるんだよね、その行為が。だから絶対そんなんでは 見たくないし、だからそれ知ったから何すごく時間の無駄に思っちゃうんだよね。
あ、なんかね、ほぼ同じ意見、
うん、
ガイアは
同じなんだ。
あ、さっき言ってたけど、世の中でこれがどっかの会社が勝ったやり方だっていうのは共有された瞬間に、
うん、
その情報はほぼ全世界の全企業が知ってるから、うん、その通りやっても勝てなくなるんですよ、うん、これは本当に。
だけど悲しいけど、でもその必勝本みたいのっていうのは必ず売れるんだよね。
そう、だからあれに飛びつくのは僕はもうはっきり言って、まあ自分の中の気持ちを、ああ 参考になりましたシェアさせていただきますみたいなであれば価値あると思うけど、ただそれを現実に実行しても多分勝てないよっていうのは分かってるから、だから僕は読まないっていう話です。
いやー、なんだろうね、俺すごいなと思う。いや、人のね、その感覚ってすごいなと思って。
あ、
例えば何がすごいかっていうと、今必勝法ってあったけど、あのさ、パチスロ必勝法っていう本が売れるんですよ。でね、これ理屈で考えたらおかしな話で、今ね、昔と違ってさ、パチンコとかすべてさ、あの機械化されてね、全部のデータが、そのお店の中のデータが瞬時に計算されて、
うんうん、
そのお店に損がないように動いてるわけ、機械がすべて。昔はもしかしたら木に弾を入れて一発ずつ撃ってたかもしれない、だから確率だって分かんなかったかもしれない。でも今はもう 1% 以下なの、誤差ってないの、
うん、
だから店が絶対損しないようにできてるわけよ。なのにパチスロ必勝本っていう本が出て、それも1000円ぐらいだよ、
うん、
それが売れるんだよ。
ああ、
だからもうさ、そっからさ見えてくる答えってさ、たださ情弱を狙ってね、
うん、
金稼いでるしかも。
リュウクさん、そんな残酷な事実でした。いや、僕の中ではまあ、ね、同じ結論に至ってるんですけど、まあ、要は、自己啓発本とは、
いやいや、
まあまあ、まあ、いろんな考え方あるよ。
そういうことじゃない？つまり、情報弱者をカモにして、ちょっと気持ちよくさせて、お金を得てるわけだよね。でさっき言ったさ、そのお金持ちの方も、もうだってぶっちゃけさ、本書かなくたって生活してくるわけでしょ、十分生計立てられるわけじゃん。なのにさらにそこにさ、そうやって情弱を騙してさ、まあ悪いからしてると金取るっていうのはすごいなって思っちゃうね。
ああ、
そうやってる方に関しては僕すごいなと思うんです、
うん、
やっぱそれはビジネス感覚たけてるな
って。うん、まあ、でも確かにね、
ここまで言われて反応かその反応なんか
反応っていうかね、まあそれは別に考え方だからいろいろあると思うけど、なんだろうね、まあ俺はどっちかというとそういうなんか性善説に基づいてるのかもしれないけど、基本さ、まず人が本を書こうとするときに、そんなさ騙して儲けてやろうっていうふうに、
この本を売ることによって、
まあそういう人もいるかもしれないけど、まあ例えばそのなんだろうね、そういろいろ本はあるけど、
うん、
例えばその孫さんが本を書くときに、なんだろうね、もう売れようとかさ、そういうところでよりはどっちかっていうのはこのなんか自分の考えたこととかを
本気でなんか自分の体験を
共有
することで世界を良くしたいみたいな。
そうそう、
なるほどね。
だからそのあんまりその嘘はつけない気がするんだよね。
まあでも、その孫さんの話で言えば、今の私が言ったことに対しては答えにはなってるよね。つまり別にそもそも騙して金を取ってやろうっていう、
最初はそういうモチベーションで書いてる人もいるかもしれないけど、
それによるデメリットを上回るものはないよね、
うん、
これね、まあ、ガイアがいる回だからさ、せっかくなら僕が言うんですけど、
ガイア
はどう？いや、これなんか一見ウィンウィンに見える関係がよりマクロな数字で見ると良くないっていう話を僕は今聞いてる気がしてて、日本国内ではそうかもしれないです。なんか、日本国の中ですごい成功した会社の社長が自分の成功体験を語って、でそれは自分で本気で騙そうとかじゃなくて、本当に社会を良くしたい、日本の国内の他の起業家にこの情報をシェアすることによって日本を流通させたいと思ってやってるかもしれない、その情報共有を。で受け取る側もさすが孫さんっつってそれをさすがもうこんなレベルの情報を共有してくれるなかなかないよって、もうウィンウィンみたいな。でそういうふうに国内では盛り上がってたとしても、結果その方法論でグローバルで勝ててないっていう現実があるとしたら、それってだからそのウィンウィン関係って少し狭い世界のウィンウィン関係なんですよ、なんつうか。
ああ、なるほど、
確かにね。
なんかね、だからそこの視野の問題ってすごい重要だと思ってて、
まあ
で日本のビジネス書っていうのは僕は結局日本国内の視野しか持ってないと思うから、非常に危険だなと思うんですよ。
まあ確かに、
これ BP ラジオで話す話か
な。いや、いいんです。
確かにそういうねあのそういう構造もあると思うけど、で俺が普通にまあなんだろう、 得てるのはだからどっちかというとモチベーション的なところで、
うん、
自分その例えばさ、まあ、リュークでもいいけど本を書こうとしたらさ、自分もそれなりになんていうの時間とさ、うんうん、ね、労力を作る、うん、書けないと書けないじゃん。
そう
でそのね、やっぱ人に読んでもらおうとしたらさ、うん、やっぱいろんなさ、あの自分のね、うん、本音とかも出したりして、まあ要はさ、そのね、なんていうの、その命を削って書いてるわけです
よ。まあそれはそうだ、すごい時間かかる。
そうで、それを千いくらぐらいで読めるっていうのはいいなっていうふうに、コストパフォーマンス的には、うん、その人の人生の一部を千円ぐらいで読んで、まあ、それでなんかちょっと刺激を受けれれば、うん、お安いもんじゃないかなと、うんうん、そのぐらいの感じですよ。
あ、だからそういうふうに単なるエンタメとして割り切って読むなら全然問題ないと思ってますよ。で、今の話は僕は浜岡さんかつて書いていた小説に関して完全に浜岡スタンスだし、
ね、俺がそんな時はありましたね。それは
そう、浜岡さん命を削って書いた小説と思うから、もう僕は結構ありがとうございますって読んでたわけで。
でもなんかそう言われると、改めてそう言われるとさ、その人がさ、ある本を読むっていう行為ってすごいなと思って、書く本をものすごい時間かかって、ものすごいコストかけて書くわけじゃん。で、浜川が言った通り、売れるか売れないか分かんないし、でそれを目当てに書く人もいるかもしれないけど、ほぼ無理じゃん、
うん、
つまりこれが何万部売れるかなんて分かんないし、誰に、
うん、
でそれを読者がまた時間をかけてコストをかけて見るわけだから、その行為に及ばせるっていう意味ではすごいなと思って、う
ん、でしかもその人が書いた時間に対して読む時間って全然その 何十分の1だよ。
短いね、
うん、それでそんなその人の人生をね、何十分の1の時間で読めるって、そんなコストパフォーマンスいいとこ、ことはないなっていう感じで、
そう、
まあ、読んでるかもしれない。
いやだからそれ娯楽に割り切ってくれならいいんですけど、
あ、
うん、今言ってる話って結構なんか本当仕事の話にすごい使って、
うん、
私は8時間かけて頑張りました、しかし成果は出してませんみたいなことを認めるか認めないかにすごい近い話なんです
よ、
今の話って。まあ孫さんはまあ8時間どころじゃなくて、多分とんでもない時間をかけて、うん、かけてその話を書いてかもしれないけど、
うん、
それを日本国民、じゃあ10万本本が売れたら10万人が読むわけじゃん、
うん、
10万人読ました結果、じゃあ10万人の生産性が上がったなら効果がある本だけど、結果10万人読んだ結果その10万人の生産性が上がってなかったら、それで無駄なことをさせてるだけだから、
あまあ
そうだね、そこは
そうなんだ
よ。でそういうことやってると、うん、なんか日本の外側見た時に勝てない、ね、国になってくるんですよ、
うん
累積していくと、そういうことが、
うん
うん、孫さん対日本みたいな、そのでかい話だからピンとこないかもしれないですけど、社内の社長の訓示みたいな話を全員読んだらパフォーマンス上がるのかって話全く一
緒で、俺も大嫌いあもうね、これは本当にね、なんだろうね、何なんだろうね、あの社訓みたいな、
日本のどっかの有名会社の社長が本を書くっていうのは、僕からすると社長の訓示と全く一緒にしか思わなくて、ありがたがって読んで、じゃあそれで本当に明日から読んだ人とか生産性上がらないんだったら、それってむしろデメリットじゃないかって思っちゃうんですよね。
うん、まあその考え方
は、すいません、なんかちょっとこの、
いやいや、全然それはいいよありだと思う。
いや考え方もそうなんで、人によって考え方が違うから、だから浜岡が言ってるのも分かるしね、ガイアの言ってることもよくわかるんだよね。ただまあ2人の意見聞いてて思うのは、
もう極論対極論みたいな、
あ、そうそうそう、ただの視野の違いで、例えばさ
そうそう、
さっき言ったさ、そのまあ極、あのちょっと待って、かなり飛躍してる話かもしれないけど、うん、例えばさ、その空手でね、顔面を殴るのがいいのか殴らないのがいいのかっていうのと、うん、やっぱ同じでさ、まあその人からしてみれば空手っていうのはやっぱりなんていうの、武道である以上は顔面を想定して殴るべきだっていうふうに言う人もいるし、はいはい、いや武道っていうのは精神を鍛えるもんだから、わざわざ顔面を殴らなくたって精神を鍛えられるって言ってるようなもんで、なんか別、まあ、どっちの考えもありだ
と、どっちもだから、なんかその立場に立ったら理が通ってるっていう
か、うん、そう
だからその本を読むのも多分何かしら実際のアクションに起こさなければ、うん、全然それは生産性上がらないし、
まあ、確かに
ただ読んでるだけだったらそのエンターテインメントとして読んでるだけだから、うん、それは別にその読んだ人がそれをどう 利用するか次第で、別にその書いてる人に対しては別になんていうの、なんとも思わないよ俺は。
まあまあそりゃそう
だ、それは。ただ少なくともね、あの少なくない労力をかけて書いてるっていうのは事実だと思う、
うん、まあ
ね、俺は
確かに。まあ、ただそうだね、今やっぱり話し切って思ったのは、やっぱりなんでそのそういう本を見て見てっていうか見たいと思わないかっていうと、読んだ後に何もやっぱ残んないな。
だからそれはだからエンターテインメントとして見てないから、うん、多分リュウクはそう思うんだと思う。
だからなんかいくら真剣に例えばスティーブ・ジョブズの書いた本とか読んでも、なんかね、読んだ時はなんかその気になるんだよ。だけど結局じゃあ次の日から何かが変わるかって言ったら何一つも変わ
らない。それはだからリュウクが期待しすぎで、例えばスティーブ・ジョブズの本を読むのをエレクトリックドラゴン3万ボルトみたいな映画読むと同じ水準で考えたらどっちでもいいはずなんだ。どうせエンタメだしみたいな。
そうだからやっぱ読んで何か自分 の, そのアクションにつながらない
と、なんかね、欲を出してるから逆にそう
思う。まあ確かにそうだよね、あ意味ないよね。
これを読む以上何かを得たいとか欲を出してるからそう思うんだと思
う。でもなんかそういう意味では結構なんか矛盾してるかもしれないけど、最近思うのがなんかその技術本みたいのを読む機会が多いんだけど、技術本もね結構どうかなっていうのがある最近はあるんだよ。昔はなんか新しいことを、例えば何でもいいんだけど釣りを始めるって言ったら、じゃあ初めての釣りの基本みたいな本を買ってそれを読んでっていうのがもう正義だと思ってたし、それが正しいやり方だと思ったんだけど、ちょっと最近やっぱりねその考え方がね変わってきて、
ああ、
いやなんかねどうなんだろう、 なんかね本当にそれ身になるのかなって。
だから そうなんです。だからちょっとね、僕のスタンスをあんま誤解しないほしいんですけど、僕は本を読むの意味ないとか言うつもりなくていや僕はだから本はエンタメと割り切って読んでるんですよ。
あ、
ホラー小説とか僕めちゃくちゃ好きだから読むんですけど、うん、別にそれを読んだからって実利があるとか何も期待してなくて、でも面白いから読むみたいなね、読んだ結果そういう読み方は全然するし、
うん、
そうそうそう。であと、まあ、僕もだからちょっとリュークとね結構近い立場で、技術本を読むような立場ではあるんですけど、逆に僕は一切技術本を読まなくて、スタンスとして、なぜなら、技術本で僕が得る実利はないから読まない。
あ、技術本のレベルを超えてると。
ないや、いや、なんかね、そう例え話でいつも思うのが、そのよく料理本ってあるじゃん。で、料理本見ながら主婦がいろいろ料理作ったりとかするけど、はいはいはい、でも結局さ、主婦が一番身になってるのって、あの料理本を見たことじゃなくて、つまり料理本を見て得た知識を再現して料理っていうものを作ったから、
うん、
ここに利益が乗るわけでしょ、
うんうん、
だから実はそれは本じゃなくてもよかったりもするわけよ、
うんうん、
そうだね。
そう、別にあれでいいわけですか、あのクックパッドとか。
そうそうそう、クックパッド見ようが、なんか YouTube で動画見ようが、なんでもいいわけじゃない。だからね、そこになんかやっぱりちょっと思い違いがあったのかな、さっきその本を読めばとにかくいいやっていうような。
で、なんかその金持ち父さんみたいな本は僕の中でもやっぱりそのどっちかってい
う
とエンタメ本みたいな読み方をし、なんか多分するんですよ、いざ読んだら。だから面白かったって多分言うと思うんですよ、僕は。いざ読んだら
確かに、
うん、
逆に、そんな自分の人生に実益になる絶対みたいな本の読み方って良くないんじゃないかなって、逆にね、そうなると本を読むときに、
うんうん、
思いますね、
うん、
なんか、
まあ何でもなんか読んでね、自分が少しでもプラスになれば、別にどんな本でも、
まあ
ね、小説だろうが、小説からなんかね、
うん、
学びを得て、それが何か、そうそうそう、自分のためになったんだったら、それはそれでいいんじゃないかね。
そうそうそう、あ、それに確かにね、言う通り、その別に全ての本に実利を求める必要は全然なくて、うん、エンタメって言ったらエンタメでね、割り切って読めばそれまでだし。
そうそうそうそう、
これ、ね、不思議な話で、なんか全然実利を求めてなくて読んだ、単なるエンタメと思って読んだ銀河英雄伝説とかが逆に仕事でちょっと、いや、矢の面にこいつだなみたいな感じで、
確かに
役立つのもあるし、
あるある、小説でも、そうそう、それはあると思うよ、
はい、ね、
確かに。
まあね、最初からこの本は実利、この本は実利じゃないと、うん、そういう読み方がそもそも良くないと思う。
そう、そうなんだね。
そうだね、
うん、
だ俺も金持ち父さん見てね、そのなんで金持ち父さんを結構俺好きかっていうとね、別にその不動産投資を自分がしたとか、そのお金の使い方が変わったとかそういうんじゃなくて、今までなんとなく疑問に思ってたことを言葉にしてる人がいて、でそれによって気づけたっていうところに自分自身は利益があったんだよね。
あ、
だから別にそれは金持ち父さんじゃなくてもよかったんですよ。だってそういう本って他にも世の中にいっぱい出てるから、もしかしたらそれ読んだら同じことを気づいたかもしれないし、だからまあどこで、
うん、お、そうそう、ストロングゼロが全部
全部なり
ましたね。
いやそれ一缶 何ミリ入ってるの？500。じゃあ2人ともそれぞれさ
750ずつで約 9% の酒を入れます。
約75ミリの
約80ミリ、70ミリぐらいのアルコールが直接導
入。すごいよね、あの料理のさカップとか見ると分かるけど70
って結構だね。結構すごい、アルコールをガッと取る。
確かに
だから、
まあまあ確かに酔って言ってるからね、全然。
いや結構もうなんか
全然責任持てない、
責任持てない。そう、この発言に。
確かに一回でも真面目そうなこと話してるけど、
でも
なんかもうなんか判断できてなくて、
真面目なこと言ってるけど飲んで、ね、ストロングで飲んでるからね、
よさ話よ全部。
種付けプレス、大好きホールドから自己啓発本の話まで、ストロングゼロの力を借りて話はまだまだ続きます。今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新までゆっくりしこってね。